こんばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。8月中旬、皆さんいかがお過ごしでしょうか。もうお盆ですね。今年の夏は、帰省する人も多いんでしょうか。まあやっぱり学校通ってる人は夏休みの人が多いでしょうね。宿題とかね、小中高どんな宿題が今は出てるんでしょうかね。あとは受験生の人は夏を制するものは点々点みたいな言い方もありますから、勉強しなきゃな、うーってなってる人もいるかもしれません。私の方はと言いますと、自分に夏休みの宿題を出したわけじゃないんですけど、最近よく考えていたのが、数学勉強を今からし直したらどこまでいけるのかなっていう、ノートにその辺は細かく書いたんですけど、この間それの後日談っていうか、ざっと言うと、僕はもう、中学高校ぐらいから自分は文系理系っていう分け方も日本特有なのかもしれないですけど、とにかく理系科目が苦手だなっていう気持ちがあったので、じゃあ文系科目を頑張るしかないっていうので進学し続けたので、数学挫折した、理数系科目、物理とか挫折したっていう、思いがあって、中学高校ぐらいで、でもふと考えた時に、どこで数学できなくなったっけと思って、で高校は確実にダメだったなっていう思い出があるんですけど、中学もあれ難しいって感じたところあった気がしたので、中学数学学び直しの本みたいな買って、大人の社会人にもおすすめみたいな、だからまあ厳密に言うと中学数学をこう一通り解説しますよみたいな本で、大人の社会人の方の学び直しにもいいですよみたいな分厚い本を買って、最近そのちょこちょこ説明があって、ちょっと練習問題があって次の校に進んでっていう構成なんですけど、それをやってます。ほんと最初はね、ここまで行くかと思うんですけど、中学数学に入る前に小6のやり直しがちょっと触れられていて、いやさすがにこれくらいわかるよって思いながら笑いながらやってたんですけど、でも中学の数学の最初というか、いろいろ小6とか小学校数学まとめみたいなところで、割り算の筆算とかも全然やってないから、あれみたいになってたりして、あと小数点あるとどうするんだっけとか、ゼロが多いやつはそのまともにやっても筆算組んでも00000だからどうするんだっけとか、あれみたいなの、いやなんか考えればわかるけど、そんなね、練習問題時間かけてもしょうがないやつだから、ポンポンポンポンってやってくださいねってやつに、あれってなって、でも不思議なもので、その小数点のやつとかは筆算を組んで紙に書いていくと手が覚えてるんですよ。あ、ここでバツつけて丸数えて、こうトントントンで動かしてみたいな、手が覚えてたと思って、まあ手じゃないんでしょうけど、ちょっと感動しましたね。それはその手癖でいけるところが結構あったりして、で中学数学マイナスが大事なの、マイナスの概念から始まって、プラスマイナスの計算どうしますかみたいな、大きい順に並べましょうとか、そういうのもあったりしてね。で、まあこの辺はまあまあいけるなと思って、符号をこうして、で足したり引いたりして、あれしてこうしてできたんですけど、軽くつまずいたのが素数のところね。素因数分解、久々に言ったな、この言葉。素因数分解して何の意味があるんだって思ったけど、まずなんとか倍数とか約数とかを考えるところでは、そのもう割り切れないので分解して、何々は何の何乗かける何かける何ってやるのが重要らしいんですけど、いやそれ聞いても別になぁとは思ったんですけどね。素因数分解して何なんだよってね。素数覚えるのもめんどくさいし、 そうそうそうそう。でも素因数分解もね、なんとなくこうやって下にどんどん書いていくんだよね。それもやっぱ手がちょっと覚えてましたね。で方程式とかね、 X 使ってとか出てきて、あ、この辺は結構あの色濃く覚えてるなって、あ、移行するとこうなるよねとか覚えてたんですけど、まあ、まだ始めたばっかなので、まだ中1も終わってないんで、小6からやり直して中学1年生も終わってないので、目標は高校数学をやりきる。俺高校数学多分数1数2みたいな区分も多分変わってるんですよね、今のやつだと。俺当時の今30、今年もうすぐ2になる俺が、高校生でやってた時は文系選択だと何やったかな、数 B は選んだ気がするんです。数 B は全然できなかったなとか、数3数 C やってないんだっけなとか、だからその辺を行けるところまで行って、あ、俺は数学理解したぞっていうなりたいって思ってるんですけどね。でも まずは中学やりきって、なんかこうそのなんか難しそうな学校の過去問とかやったらどうなるかなっていうのをね今考えてますけどね。そんな感じですね。まあでもこれやりだすと切りないっていうか、古文漢文もどっかで捨てたよなとか漢文も捨てた、古文もなんかどっかでやめ、いやーもいもいもいもいってなった気がするんだよなとか言い出したら切りないなと思うんですけどね。まあまずは数学中2中3をなんとか走り切っていきたいなと思ってます。こうね、どっかに、あ、これもう諦めたなっていうのがあったんですよね。はい、それを見つける旅に出かけています。それでは内山聖輝のワンクールスタートです。それではお便りを紹介します。
あ、ちょっといいですか。
何、内田プロデューサーが今ブースに入ってきました。
はい、ちょっとお邪魔してもいいですか。
どうぞ。
8月16日、
はい、
内山さんさっきもちょっとおっしゃってましたけど、
はい、
お誕生日ということで、
そうですね、
あの番組からですね、
はい、
あのささやかな誕生日祝いをお持ちしたんですが、
まさかのサプライズ展開ですか。
こうもう8年目ぐらいにしての、
はい、
今更のサプライズやってみようかなっていう。
おい、どうすんの。
驚きました。
驚きましたけど。
ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデートゥーユー。
しんど。
いや。ちょっとね、フルコーラスだってもいいんですけど、ちょっとあの、プレゼント用意しますんで、早速ちょっと渡したいなと思います。
ありがとうございます。
まずやっぱりですね、一つ目はですね、何はなくとも、はい、やっぱり、お誕生日様にやっぱケーキかなっていうことで、ね、
ありがとうございます。
ちょっとこちら、
はい、
ちょっとじゃあちょっと上から渡しますよ。
あ、どうも、どう、箱ごと受け取ります。じゃあ開けます。よいしょよいしょよいしょ。おー、すごい、ショートケーキのホールが、
はい、
ハッピーバースデー内山聖輝さん。あ、ネームプレートまで
もうちゃんつけて、
あれ、いちごのケーキは、ありがとうございます。
ちゃんとお持ち帰り前提で、
はい、じゃあこれ
ワンホール用意しました
。本当にホールでで
ですね、
ありがとうございます。
はい、
しまいます。
待ってください、はい、続きまして、やっぱなんかあのプレゼントケーキだけもなと思いまして。
いや、いいんですよ、
もうちょっと形に残るものを渡したいなと思ってですね。
文化放送の紙袋に、ま
あ、袋はあんまり関係ないかもしれないですけど、
じゃあ開けます。なんか大きな箱だ。すごっ、プラモデル。
そうです、
アメリカ海軍 FA-18 スーパーホーネット VFA-195 チッピー砲。何ですかこれ。
これですね、あの内山さんが良、はい、かったと言っていたですね、
はい、
あのトップガンマーベリックにも出ていた、
はい、
スーパーホーネットの72分の1スケールのプラモデルです。
え、これ何のなやつでしたっけ。
これがですね、なんと僕あの
見てない、
トップガンマーベリック見てなくてです
これ古いやつ。僕もね、飛行機わかんないですよ。
なんかね、2個、トムキャットっていうのと、う
ん、あ、トムキャットなんか出てきた気がする。
あのこのスーパーホーネットがあって、
あ、だからアメリカ海軍では2006年の F-14 トムキャットの完全退役に伴い更新が進められました。あ、じゃあこれ新しいやつ。
そっちも新しいんですかね。新しいみたいです。あの、
あ、じゃあこれで訓練してたやつってことかな。 わかんないよ。ごめんなさい。
そう、僕もいかんせん、見てないっていうですね。なんか。
でもこれ難しいんじゃないの、プラモデル。
でもこれなんと、接着剤もいらないっていう、
ね。ほ
ん
とだ、接着剤不要で組み立てやすい。塗装なしでも満足の出来上がり。うわ、ステッカー細か。これ貼るのめんどくさそう。めっちゃ細かい。
いや、もういい出来ですよね。
つまり。いや、絶対綺麗にできないわ。
いや。
ピンセットとかで貼んなきゃいけないやつじゃない。
そうなんですよ。
ありがとうございます。はい、
なんでぜひ普段そんななかなか作る機会もないと思うんで、
いや数学の勉強で忙しいですからね。
そうですね。数学の勉強終わったら、
はい、
ぜひ。最後がですね、はい、ちょっともう全然普通なんですけど
今度ファイルに入ってるぞ。
ムビチケです。
ムビチケ、バッドガイズ。あ、これ知ってる。ドリームワークスのアニメだ。
そうなんですよ。
なんでバッドガイズなんですか。
特典でなんかシールがついてくるって言うんで、それにしました。
本当だ。タトゥーシート。
タトゥーシールがついてくるって言ってるんで、タトゥーシール貼らないだろうなと思ってですね。
貼らないですね。
そう、なんか貼らなそう、作らなそうっていうものですね。
はい。
以上になります。
ありがとうございます。やったー、バッドガイズ見よう。
はい、ぜひ。なんか、あれもバッドガイズ映画見れますからね。
え、そうなんですか。
そう。僕も初めてなんで聞いたんですよ、これ。
これバッドガイズを見るための件じゃないの？
なんですけど、はい、バッドガイズ以外も、見れるんです。普通にチケット買うときに、それでチケット買えるっていう。
知らなかった。
そう、僕もてっきりムビチケットは書いてる図柄のやつの招待券じゃないですかなと思って。
いや、俺もそう、前売りってそういうもんでしたよね。
その金額で、映画見れますよということなんで。
じゃあこれの売り上げがどこに行くかっていうのはまだ決まってないってことなんですかね。
この売り上げは多分バッドガイさんに、あ、でもそうか。でも多分だからそうですね。だからいわゆるチケットの収入としてはどこに行くかはちょっと内山さんがどの映画見るかって変わってくるってやつですね。
ありがとうございます。
ぜひ映画を見に行ってほしいなと思って
ですね。バッドガイズね。なんか予告は何回も見てますよ。
で、以上になりますので。
ありがとうございました。プラモデル組み立てられるかな。
ちょっとチャレンジだけしてみてくださいよ。
だって、ライトセーバーもさ、まだ昔なんかでもらって、
2
つぐらい箱のまんまありますよ。
ありますよね。3つ目なのかな。
スターウォーズもあそこからなんかドラマずっとやってるけど全然見てないしな。いやー、まあありがとうございました。
はい、
ね、誕生日か。
じゃあせっかくなんでお誕生日お祝いの
相
談届いてます
ので、はい、お便り、はい、
これ1つで紹介しましょうか。
ラジオネーム栗野さんからいただきました。大学生の方。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。毎週のワンクールと踊り場を楽しみに日々生きております。8月16日は内山さんの年に一度のお誕生日ですね。少し早いですが、内山幸喜さん32歳のお誕生日おめでとうございます。私は内山さんとちょうど一回り違いの今年20歳になる、いわゆるハッシュタグ02の代なので、12年前と比べて大人になったなぁと感じることや、こうしとけばよかったなぁと思うことなどがあれば教えていただきたいです。内山さんと出会えて本当に幸せです。生まれてきてくれてありがとうございます。32歳の1年も内山さんが健康で笑顔あふれる日々を過ごせますように。12年前と比べて大人になったなと感じることや、こうしとけばよかったなと思うこと。このまず一つ、こうしとけばよかったな系はもう言ってもしょうがないことですから、もうみんな好きに生きろとしかないですね。年上の人に何言われても従わないですからね。まあ、自分で勝手にやってくださいっていうことですけど、12年前と比べて大人になっ、12、20歳の時どうだったかな。いや、全然大人になったと思いますよ。いい意味でも悪い意味でも大人になって、その、業界の事情とか、いろんな事情とか、そういうものばかり、への理解ばっかりで、痛烈な一言とか切れ味鋭いことは何にも言わないようになったので、それは良くも悪くも大人になったと思いますね。別に何にも反抗されるもう世代でしょうから、別にこうトゲトゲしいことを言わなくなったなと思いますね。それくらい。以上です。
以上です。ありがとうございました。じゃあ、
ラジオネーム熊ゴロゴロさんからいただきました。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。毎週楽しく拝聴しています。7月31日放送のシャープ393で、自分が住んでる地域には映画館が一つしかなく、内山さんが行く IMAX などの映画館でいつか見てみたいなという話があったのですが、 私の住んでいる熊本も 4DX や3面スクリーンで見れるスクリーン X、東方シネマスの DTS という音響のいい映画館などはありますが、IMAX はありません。私も内山さんの話を聞きながら IMAX で映画を見るためにいつか東京に旅行しようかなって考えてます。DTS の音響で見る映画も音が違うだけでこんなに違うのかと感動したので、好きな映画はなるべく DTS で見たいなと思ってはいるんですが、IMAX になるとどんな風に変わるんだろうって想像してしまいます。いい作品はせっかくなら綺麗な映像、迫力のある音で見たいですね。長文失礼しました。熊本。4DX や3面スクリーンで見れるスクリーン X ありますね。東方シネマズの DTS って俺知らないな。見たことあるのかもしれないけど。で、IMAX 見てみたい。東京に旅行しようかな。これ私調べました。確かに、今日本にある、多分世界でも IMAX の一番、最新というか、一番高度。上だとされている、IMAX、with Laser GT テクノロジーは、東京の池袋、そして大阪の2つ、2スクリーンだけなんですけれども、その1つ下というか、ランク1つ下の IMAX Laser、Laser IMAX は各地にありまして、東京にももちろんいくつもあるんですけれども、例えば熊本で言うと、九州だと福岡にあります。キャナルシティ13、13、ちょっと読み方はわかりませんが、キャナルシティのユナイテッドシネマにレーザーアイマックスがあるそうですので、これ、まあでもね、アクセス的に、どうかわかんないですけれども、ちなみに福岡にもありますよというところでね、よかったら見てみてほしいですね。確かに、音響、映像は、いいに越したことはないし、どんどんどんどん日本も徐々にね良くなってって各地に増えてますから、ドルビーシネマバルト9にできるっていうニュースも見ましたので、だんだんとこういう設備が増えていくと思うんでね、各地に広がっていくといいなと思うんですけど、ただ僕もこんな IMAX 動向とかドルビーシネマとかいろいろうるさく言ってますけど、 4DK は実は一回も見たことがないので、まだやったことないんですよね。いいらしいですね。そのトップガンとかあったそういう 4DK にマッチしやすい映画だと本当にライド気分で楽しいらしいので、僕も遊園地とか全然行かないですけど、ライドは嫌いじゃないので 4D いつか行きたいなと思いつつ、まあでも 2D で見たい映画もまだまだたくさんあるし、昔の映画も見なきゃいけない視点で優先順位がちょっと下で 4D は見たことありません。ということで、何でもいいので送ってみてください。皆様からのお便り引き続きお待ちしております。内山聖のワンクール。内山聖のワンクール、続いてはこちらのコーナー。人生。このコーナーでは皆さんがどんな人生を送っているのか教えてもらうべく、一日のタイムスケジュールを送っていただいています。ラジオネームコランさんからいただきました。神奈川県の方、14歳。内山聖さん、スタッフの皆さん、こんにちは。はじめまして。私は私立中学に通う中学校3年生です。一律中学ですね。県市区の私立中学。先日から内山聖のワンクールを拝聴させていただいています。初めてメールを送らせていただくので緊張して文章がおかしくなっているかもしれませんが、ぜひ読んでくださると嬉しいです。早速ですが、私受験生の休日はこんな感じです。受験生勝負の夏どうですか。4時起床。早っ。4時起床。8時まで勉強。あ、もう起きてすぐ勉強。8時30分まで身支度をします。8時40分から12時まで部活に行きます。あ、まだ部活やってるんですね。部活に行きます。少しゴロゴロします。もう帰ってきてんのかな。かっここの中に昼食を食べる時間も含まれます。14時頃から14時半まで自習をします。 15時半から19時まで塾に行きます。塾だ、部活行って塾で、ハードスケジュールですね。かっこ電車で塾に通っているのですが、だいたい30分かかります。結構遠い。20時頃に家に着き、夕食を食べます。21時から英検の勉強をします。あ、英検受けるんだ。あー、なるほどね、英検ね。英検の勉強をします。かっこ親に手伝ってもらってます。親御さん英語すごいできるみたいですね。23時頃までやっています。11時まで。あ、そっか、まあでもそうだよね。そして0時に就寝をして1日を終えます。最近は生活習慣が悪く、平均の睡眠時間が4時間3時間という不健康な生活を送っています。かっこ4時に起きるのは4時に起きると決めているのではなく、勝手に目が覚めてしまうのです。遅く起きれるように現在研究中です。かっこ笑い。朝ごはんは抜かすことが多いです。食べようと思うのですが、てんてんてん、かっこ笑い。私の友達には10時間、12時間と勉強をしている子がいるので、まだまだ勉強時間が足りないなと思っています。1日？しかし、マイペースで勉強嫌いな私に、10時間以上の勉強はなかなかハードルが高く、もしよければ受験勉強に対するエールをいただきたいです。長文でしたが、読んでいただきありがとうございました。今年も、セミの声が鳴り響く暑い夏となっています。これからのご活躍、応援しています。体調にはお気をつけください。14歳。中学3年生、受験勉強真っ最中の方。4時起床、早かったですね。で、4時に起きちゃうのは、早起きしようって決めてるんじゃなくて、勝手に目が覚めてしまうと。で、睡眠で言うと、生活習慣ちょっと、良くなくて、平均睡眠時間4時間3時間だとちょっと短いですね。まあ、僕は、高校受験はしたんですけれども、高校受験勉強中はどうだったかな。確かにラジオとか夜を聞きながらやっちゃってて勉強してた気もするし、で、まあ、まだ中学生は結構寝てたと思うけど、高校入ってからはひどくなって、テスト習慣になるともう一夜漬けを毎日繰り返す日々で、睡眠時間が短かった人間が言うのもなんですが、睡眠は伸ばした方がいいですね。睡眠の中で記憶が本当に定着していくので、勉強して寝てこう頭がこう整理されて、学んだことがこう頭の引き出しに入っていくと思うので、これはどうにかして、まあ、ちょっとどうしようかなって研究中だと思うので大変だと思うんですが、伸ばした方がいいですね。あとね、8時まで勉強、8時半まで身支度で、そこから部活に行く。ね、部活も大変だけど、朝ごはんは抜かすことが多いですっていうのはね、これもね、僕も朝はなんか親に無理やり食べさせられてて、で、大学生、社会人になって、ぐらいからもう全然食べなくなっちゃってたんですけど、これも多分食べた方が3食で、でもね、部活とかもやるんだもんね、多分体力必要だと思うんで、まず3食マストではないけど、こうカロリー取るのをこう分散させてった方が効率よく進む気はしますね。絶対、勉強にしろ部活にしろエネルギーが必要だと思うので、まあでも体質によって変わってくる部分もあるのかな。で、部活行って帰ってきてご飯食べて自習行って塾か。やっぱ受験生ってスケジュールハードだな。で、19時まで塾行って、家帰ってきてから英検。英検取るんだ。はぁ、で、23時頃まで。なるほどね。まあまあまあまあまあ。で、受験勉強に対するエールをいただきたいです。まあエールってね、そんないいものは言えないんですけど、ただここで、近いところで言われていることが、私の友達には10時間12時間と勉強している子がいるので足りないなと思っていますっていうことですけれども、時間は関係あるけど関係ない気がしていて、というのも、その人間の集中できる限界っていうのは絶対あると思うので、何時間っていうのは分かんないけど、何時間やって休憩して何時間やってっていうことではあると思うので、10時間12時間勉強したからって 偏差値が上がるっていうんですか、どんどんどんどん頭が良くなっていくっていうのは間違いだと思うので、いかに効率よくやるかの方が多分大事なので、この辺が自分の集中の、ベストなところだなっていうところで区切ってやってた方が絶対いいと思っていて、12時間勉強したからってね、受かるっていうもんでもない、その、ある程度かけるべき時間っていうのはあるんだろうけど、かけりゃいいっていうもんでもないと思うので、そこは気にする必要ないかなと思いますが、まあ、とは言いつつ、高校受験はなんとかあれしていきましたけど、大学受験はね、指定校推薦で行っちゃったので、あんまり言葉が、いい感じには響かないかなと思います。僕のアイディアとしてはこんな感じですけれども、でも、改めて振り返ってみると、受験生は、まあ、忙しいですね。学校のことやって、塾やって、何やって、これやってっていうのね。あと、思い出すのが、受験が、これから夏が終わって秋が来て、で、こう推薦入試とか始まると、もうでも夏だと説明会とかも行くのかな。その勉強外のことでもスケジュール取られてって、どこに行くべきか決められなくて、学校案内分厚いの読んだり、説明会行ってみようかとかっていうの移動してあれしてとか、で、受験するとこ決めましたってなったら、資料を取り寄せて、願書書くのも結構めんどくさいので、それがね、だるかったので、あんまり増やしすぎてもあれかなと思いますね。僕も推薦の願書とか書類作るの時間かけて、結局行かなかったから、あれどうかなとか、いうのも蘇ってきました。はい。今、でも、受験システムまた変わってるかもしれないので、ちょっと違うかもしれません。事情は。こんな感じです。引き続き、こんな感じで、いろんなね、大人もいいし、子供もいいし、皆さんの一日のタイムスケジュールを送ってみてください。メールお待ちしています。
内山聖輝のワンクール。
内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。今週は誕生日祝っていただきましたスタッフの皆さん、リスナーの皆さん、ありがとうございました。今日ね、文化放送で撮ってるんですけど、打ち合わせ室で台本見て、あ、誕生日近っと思ってて、台本見てけど何も書いてないなとは思ったことは事実ですけど、別にサプライズ別になくても起こりませんからね。そういうことでへそを曲げるタイプの人間ではないので大丈夫です。いや、ありがとうございました。ケーキと、プラモデルと、ムビチケも、ムビチケ情報も初めて知ったので、いろいろありがとうございました。まあね、別に年齢でどうっていうこともないですけれども、ありがたいなと思います。そして、内山聖輝オフィシャルノート、内山聖輝の踊り場、毎週木曜の夜に更新しています。現在は映画ランキングのアーカイブというか、振り返って新しい情報を付け加える記事を毎週更新中です。踊り場公式ツイッター、YouTube チャンネルもございますので、そちらもぜひご活用ください。皆様からのメール引き続きお待ちしています。すべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします。one@joqr.net one@joqr.net 番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組はポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストはポッドキャスト QR、Spotify、Amazon Music などで、YouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しています。更新は火曜日の夕方の予定です。それではまた来週。さようなら。